神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。この時間もスタジオにはゲストをお迎えしました。秋田県神社庁教会委員の平賀裕子さんです。平賀さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、11月8日になりました、はい、この時期になるとやっぱりね、七五三を思い出すんですね。
そうですね、うん、今日ね、私ちょっと秋田市内の方に早めに着きましたので、うん、まあ、とある神社お参りしてきたんですけれども、はい、平日ですけれども、うん、やはり七五三の、ご家族がいらっしゃいました。
あ、そうですか。
皆さんは七五三というとどうですか、うん、何か思い出がありますか。
ああ、関向かいはですね、千歳飴が美味しくて、その千歳飴を舐められるっていうのがすごくこうウキウキした思い出がありますが、吉野さんは。
自分は本当小さい時に行きたくないってダダをこねて、ね、家の人に叱られた記憶がありますね。
この頃は男の子もう袴がやはりいろいろブームがありまして、
あ、そうなんですか。
もう袴が大好きな男の子が多いですね。もう脱ぎたくないみたいなことを言って、そうですね。で、まあ、そもそも七五三と言いますのは3歳の男女の子供、うんうん、はい、そして5歳の男の子、7歳の女の子がそのここまで無事に成長したしたことを神様に感謝をして、これからのまたさらなる健やかな成長を祈るというのが、うん、七五三の行事でして、まあ古くは平安時代、お公家さんのね、行事だったというふうに言われております。神置きと、まあ、袴に帯解きというふうに、それぞれ3歳5歳7歳で、うん、そういう、まあ、人生のこう通過儀礼がありましてね、うんうんうんうん、そういうのが江戸時代になって武家社会に広がり、でやがて、まあ、明治期になってから庶民の間に広がったというふうに言われております。でやはりその昔は3歳5歳7歳そこまでこう命、やはりなかなか生きることも大変だった時代というのがやはり昔ありますよね、はい、ですからまずそこまで無事に過ごせたことを氏神様に感謝をしてというあのが七五三ということになるんです。
ということはもう本当に昔から、まあ、今のように例えば男の子は袴を履いたり、女の子もね、綺麗な着物を着たりしてお参りしてたんですか。
そうですね、う
ん、
江戸時代のことは私ちょっとわからないですけれども、先ほどおっしゃった千歳飴に関しては、はい、江戸時代からあるというふうに言われてるんです。で、江戸浅草の飴屋さんが作ったというようなこととか、それから神田明神の東京に神田明神という神社があるんですけれども、うん、そこの祝い飴というのが、うん、まあ、起源というふうにもいろいろ言われます。ただ歌川広重が広重の浮世絵に千歳飴の袋を持った絵が描かれておりますので、
今と同じ、じゃあ細長い袋ですか。
そうですね。で、千歳飴というのは文字通り千歳ですから千の年、長寿を祈って、そして長く、うん、細く長くというそういう願いが込められているわけです、だから多分江戸時代の子どもたちも千歳飴をもらって帰ったんじゃないんでしょうか。
あ、
飴もね、いろいろ今と昔はまた飴の種類とかも違いますけれども、うん、で袋の図柄もやっぱり鶴とか亀とか、はいはい、こうおめでたい柄の袋が多いですね、まあ、子どもさんの成長を祈る気持ちというのは、まあ、平安時代も江戸時代も今も変わらないなというところが ありますよね。
そうですよね。もうずっとこう長く脈々とね受け継がれてきた儀式かと思うんですが、はい、そもそもその七五三の由来っていうのはどこから来てるんですか？
それは先ほど言いましたように、その3歳の、神置き5歳の袴に、7歳の帯時という、それぞれ、あの3歳でまず3歳までは髪の毛を短くしたんだそうです。
で
そうすると良い髪の毛が生えるということで、それが3歳、で5歳は文字通り袴を履くわけですね、初めて袴を履く。それから帯時というのは、こう今までの子供の着物からいわゆる大人の着物に変える。
7歳で、
そうですね、
早いですね。
そうですね、まあ、平安時代の話です。
そっかそっか、昔は早かったですもんね、はい、大人になるのは ね、
そ う、 ね、そういう人生儀礼ですね、そもそも の、 その由来といいますのはね。あとはその日にちね、
そうそう、11月15日っていうのがよくね、一般的に
これはもう諸説あるんですけれども、やはりあの5代将軍綱吉公の袴着がその日だったとか、まあ、家光公だがそうだとか、まあ、いろいろな説がまあるんですが、もう一つはあの昔は旧暦、今はこう太陽の暦ですけれども、昔は月の暦ですよね、と旧暦の11月15日っていうのは満月、必ず満月なんですよ。で今年、今年で例言うと12月の18日になるからもうねかなり寒くはなるんですが、あのやはりその収穫、秋の実りの秋を迎えて、そして満月の日というのはやはりこうお祝い事をするというのにふさわしい日だったというふうに言われます。もう一つはあの28宿っていう、こうあのよく大安とか仏滅とかみんなおっしゃいますけども、その他にいろいろなそういうあの日ってあるんですね。で28宿という中で鬼宿、あの鬼が出歩かない日、で最高の日だというふうに、それが11月15日なんです。ただ、あのこの頃はやはりもう早くからのお参りがやはり多くなってきております。私のとこですと9月からもうお参り来てますし、あの特にコロナの感染防止ということもあって分散化というようなことを、まあ、神社の方でも結構お願いしてるのでね、そういう意味ではこうばらけてきてるのと、若いお母様たちは11月15日だということをあまり知らない方も多いみたいな気がします。
そうですよね、きっと時代とともにまたね、そうそう考え方も変わりますしね。
そうですね、
ということはもうこの2ヶ月ぐらいでね、七五三のお参りを済ませたっていう方も結構いらっしゃるんですね。
そうですね、多いですね。で今週末がやはり、土曜日日曜日がやはり多いですので、そのあたりは多分どこの神社も賑わうのではないでしょうか。
そうですね、そんな時期ですし、私も週末に行った美容院で、ちょうどあの着付けをしているご家族がいらっしゃいまして、
ね、かわいらしいですよ ね、 ね、
なんかあのその千歳飴でちょっとあの、お子さんの興味をもらって、あの頑張って連れて行きます。
そうですね、本当にあのなこれ何中何が入ってるのっていうようなね、もうご祈祷の最中に開けて見てる子もい
かわいい。
ですよね。まあ、いずれにしてもこの今まで成長していったことを感謝と、これからの末永い神様のご加護を祈るというようなことで、ぜひこう神社にお参りをしていただければなと思いますね。
はい、そうですね、この機会にぜひ皆さん改めてこの七五三についても考えてみて、ご家族ご親戚などでねお参りに行くっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ一度話題に挙げてみてください。今日は七五三についてお話を伺いました。ゲストは秋田県神社庁教会員の平賀裕子さんでした。平賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のこのコーナーは今月22日に古事記についてお送りする予定です。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、Eメールで受け付けます。 はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで。ファックスは018-827-7000 メールの方は eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。